じゃあ一言祈って始めたいと思います。天の父様、これから の LT の時間も本当に心から感謝します。このとても大事な勉強であるこの霊的な権威について、今日もあなたの聖霊の導きで私たちがそれをよく理解して、お互いの徳を高めて、そしてこのあなたの権威を預かることと、それに私のそれに対する私の態度、またその導く側も従う側も、すべてあなたの御言葉通りで、人々を支配しないで、コントロールしないで、もう心よく従う、本当にすべて今日も改めて御言葉から教えてください。お願いします。この時間を委ねます。感謝してイエス様の御名によって祈ります。アーメン。皆さん、この今日は第6課ですねに入ります。しばらく前からですね、全部で10のレッスンがあるんですけれども、皆さん、この第4のレッスンの最後のところに今日も改めてちょっと強調したいところあるんですけれども、19ページですね、テキストの19ページの高橋さんももう一度と読んでくだされば助かります。19ページの ところで、このつぶやきですね、つぶやきの問題のところで、ここをちょっともう一回ちょっと復習したかったんですね。かなり大事なことがここで書かれていると思いますので、19ページのつぶやきの原因は不満ですというところから、その3つのパラグラフ、ちょっと高橋さん、ちょっと読んでくださいますか。
はい、
じゃあ皆さん、19ページの真ん中辺の線が引いているですね、このつぶやきの原因は不満ですというところ、ちょっともし持ってなかったらどうぞ聞いてください。お願いします。
つぶやきの原因は不満です。不満は簡単に禁止したりなかったことにはできません。怒りと同じように自然発生的な感情は私たちにはコントロールすることはできません。それは眼前と存在し居座り続けます。ではどうしたらよいでしょうか。私たちは不満の根源を検証する必要があります。根源は願望と欲望です。これは正当な望みでしょうか、自己中心的なものでしょうか、それともグループの利益にかなっているでしょうか。私たちの不満の出所は身勝手である場合があります。もしそうなら従って静かにしているほかありません。つぶやきは禁止です。また時に不満は正当で重要な良い欲望または願望からも生まれます。この場合私たちは不満をグループへの奉仕へと変化させるべきです。みんなのプラスになるように私たちの知識と意見を持ってリーダーのところへ行きましょう。グループが計画と働きを改善できるように私たちのエネルギーの方向を変えましょう。もう一つの不満の動機としてリーダー側の過失という場合もあります。つぶやきは罪であり多くの悪い結果をもたらします。もし罪が起こったら私たちはそれを認識して許しを求めるか、それにしがみついて結果に苦しむかです。罪を告白し許されたとしても罪には結果が伴います。このように罪は極めて有害です。
まあ、ここでこの、つぶやきの問題についてちょっと改めて強調したかったのは、このどんなつぶやきはいつも罪ですね。でもそのつぶやきは不満から来ると言ってるんですね。まあ、でも不満はだからここにも書いてあるように、ただ自分の自己中心わがままの理由もあるし、でも良い理由で不満も来ます。でもその良い不満はやっぱりこのやり方よりももっといいやり方があるんじゃないかとか、だからどっちかというと不満という言葉よりも、まあ、改善するためにどうしたらいいのかというようなアイディアですね。だからここで特に私が強調したいのは、日本人は特に我慢強い民族ですね。なかなか言わない、言う代わりに我慢して、 そして耐えられないときは突然消えてしまうとか、まあいろいろあるんですね。だからやっぱりそれが良くないんですね。私たちはみんなキリストの体であって、そして旧約の時代と新約の時代の大きな違いは、新約時代には一人一人聖霊様がいらっしゃいますからね。旧約の時代は特定なリーダーたちだけが聖霊がいらっしゃったんですけども、でも新約の時代にはみんな聖霊がいらっしゃるので、だから神様がみんなを通して語るんです。もちろんその全体的なリーダーたちに従うことも聖書がはっきり、新約聖書でもはっきり教えているんですけども、でもこの自分がこの提案があって、このやり方とかこの方向性よりもこっちの方がいいんじゃないか、これがちょっと強調しすぎてるんじゃないかとか、このことについてもう少し語った方がいいんじゃないかとか、そういうような提案があるときにやっぱりはっきり言うべきですね。だからただ我慢して従うんじゃないんです。皆さんも私がこのある教えが、まあ、LT でも教えたことあるんですけども、その従順にはこの5つのレベルがあるという話や教えがあるんですね。でその中では、ただその自分が別のアイディアがあるんだけども、それが言わないでただ従うことが、それはもっと低いレベルですね。やっぱり自分も他のアイディアがあれば、他の提案があれば、それが言わないとクリストの体がその害を受けるんです。だからリーダーたちももちろん教会のメンバーの一人一人は聖霊の器ですから、だからやっぱり私たちもどんな人からでも意見を大事にしたいんですね。意見をみんなゆっくり聞きたいし大事にしたい。だから多分日本の場合は従うことを強調するよりも意見をはっきり言う方が強調しないといけないかもしれませんね。だから私たちもやっぱりそれを皆さんにぜひ覚えていてください。自分が別のアイディアとか別の提案があって、もちろん単なる批判は役に立たないんですね。でもその批判の代わりに改善できる方法、改善できるアイディア、改善できる提案、それをやっぱりはっきり言ってほしいんですね。だから国にもそのつぶやきじゃなくて、つぶやきの代わりに直接そのリーダーたちに話してアイディア、提案、いろんなことをやっぱりはっきり話してほしいんです。だから私たちもリーダーたちとしてはへりくだって自分のやり方よりももっといいアイディアがあれば、もちろんそれがすぐ切り替えたいんですね。だから私たちみんな聖霊がいらっしゃるから、みんなから学べるし、みんなから聖霊が導いてくださいます。だからそれをちょっと本当に今日強調したかったんですね。改めてこの新約の時代には一人一人がの中に聖霊がいらっしゃるので、だから皆さんも黙ってはいけませんですね。不満を単なるその批判、単なるそういう否定的なことを言うのがそれが良くない。でもその批判の代わりにぜひこの改善できるアイディア、提案、自分の心配事とか、自分のこれがちょっとあまり良くないんじゃないかとか、という思いがあれば、ぜひこのそれに関わっているリーダーたちに話してください。自分が直接リーダーに行けない場合は、自分の一対一を導いている人に最初多分いてもいいと思いますね。でもぜひこの批判の形じゃなくて、提案としてアイディアとして、このそれをぜひでも話しましょう。だからこれからぜひそれぞれのセールグループの中でも皆さんもっともっとそれを進めないといけないと思いますね。ぜひその提案を言い出してください。自分で中で飲み込むは良くない。そのアイディアが聖霊から来てるかもしれません。だからそのアイディアを言わなければ、さっきも言ったようにクリストの体が被害を受けるんですね。聖霊があなたを通してそのアイディアを言ったがってるかもしれませんから、まあ、もちろんね、そのアイディア、必ずその全ての提案を受け入れることもできないんですけども、でももしかするとそれが やっぱり今の時は一番ベストのアイデアかもしれません。だから必ず言ってください。それもぜひセールグループの中でも、そのように皆さんもぜひ指導してください。それについて何かコメントか質問ありますか？つぶやきはいつも隅です。でも提案、アイディア、いろんなそういうことが言わないと、それも代わりに罪になることもあると思いますね。だからぜひ黙って従うんじゃなくて、一緒にベストを求めましょうということですね。 OK、 じゃあそれでそれをちょっと改めて、ちょっと今日のレッスンにもちょっと関わってるんですけども、今日のレッスンは今日これから第6課ですねに入りますけども、以前少しだけ話しましたけども、このコラの反逆のところですね。皆さん、このテキストを読む前にちょっと説明したいことがあるんですけども、まずですね、皆さんは覚えていますね、このモーセが神様によって選ばれて、アロンも神様によって選ばれて、でモーセとアロンの導きで、もうイスラエルの民がすごいね、次々すごい奇跡があって、あ、後ろに置いた方がいいね、この入る人たちのためにね、その入る、その皆さんね、このエジプトでこの銃の災いがあって、後で航海が開いて、まあ、次々もうびっくりする奇跡がいっぱいありました。で、それが全部続けて、でも、やっぱり、民がずっとそのつぶやきの問題があったんですね。もうすぐ水がないときはすぐなぜこの砂漠に連れてきたのか、エジプトで死んでよかったとか、もうとにかく次々ね、その繰り返しがありました。でも神様があんなにすごい奇跡を行って、モーセとアロンを通してそんなに働いてくださったのに、やっぱりモーセとアロンのリーダーシップに人々が反対して、皆さんこの民数記の16章1節から3節、今ちょっとじゃあスクリーンでお願いします。ここからもう一回そのところをちょっと一緒に読みたいんですね。レビの子、ケハテの子であるイツハルの子コラは、ルベンの子孫であるエリアブの子ダタンとアビラム、およびペテレテの子オンと共謀して、会主の上で立つ人たちで、会合で選び出された名のある者たち250人のイスラエルと共にモーセに立ち向かった。彼らは集まってモーセとアロンに逆らい、彼らに言った。これが面白い言葉ですね。あなた方は分を超えている。前回衆残らず聖なるものであって、衆がそのうちにおられるのに、なぜあなた方は衆の集会の上に立つのか。すごいね。ある意味で言ってることも理屈があるんですね。確かにみんな聖なるもの。神様もエジプトからそのイスラエル人を導き出したときに、あなたは祭司の国民だと言ったんです。だからみんな神様によって選ばれた聖なるものであった。そして神様が全員の中の間にですね、この天幕の中に神の存在もその真ん中におられて、だから言ってることがある程度正しいんですけども、でもやっぱり神様の定めたリーダーたちに逆らってしまいましたですね。そしてこの250人が本当にみんなリーダーたちでしたね。その中でレビ人たちもいて、本当に神様のために神様によって立てられたリーダーたちでした。でも彼らがやっぱりみんな平等だ、みんな同じだから、2人だけが後で、ね、例えばその モーセとアロンとミリアムもみんな同じ家族だから、それもちょっと不満があったかもしれませんね。なぜこのモーセの兄弟がこの祭司長で、その子孫がみんな祭司になるのか、なぜ同じ家族なのかとか、まあだからいろんな不満があったかもしれません。じゃあそのところから皆さん、この今28ページの3番目のパラグラフですね、今日でもというところ、じゃあ高橋さんお願いします。そこそのまま2つのパラグラフお願いします。
はい。今日でもこのように考えるのは容易なことです。私たちが常に霊的権威に向き合っている限り、このような考えを持ってしまうことは至極当たり前のことです。突然誰かが来て神の御言葉を語り、霊的な油注ぎを見せたら、簡単に衝撃を受けてその誰かの言うことに耳を傾けてしまうでしょう。しかししばらくしてその誰かをよく知るようになり、彼が人間の欠点や弱さを持っていることに気づいたら、つまり最初の霊的なイメージがなくなっていくと、モーセとアロンに対して出てきたような疑問が浮上し始めます。モーセとアロンに逆らった人々の考え方はわかりやすいし、私たちも簡単に彼らに同感してしまいます。コラたちは次のように考えたでしょう。モーセは彼らを乳と蜜の流れる地に連れて行くと約束しましたが、彼らの見たものは池ども砂漠ばかりでした。モーセは神は彼らのことを豊かに祝福しようとしているのだと説明しましたが、彼らはこんな砂漠よりもエジプトにいた方がずっと良かったと思ったのです。目的地への直行ルートを歩んでいるのではないことはさすがに彼らの目にも明らかでした。それでモーセは全てを身内だけで行うことにし、自分の親戚を祭司職につけました。愚か者だけが何の意見も言わずにこの二人についていくでしょう。おそらく民はモーセが彼と兄だけが全ての権威を有する立場を保持するために、民を目が見えない状態にさせているのではないかと思ったでしょう。
ちょうど今のところですね、これに関係しているちょっと聖書の箇所をちょっと読みますね。皆さんどうぞスクリーンを見てください。同じ16章の12節から14節ですね。モーセは使いをやってエリアブの子とダダンとアビラムと呼び寄せようとしたが、彼は言った、私たちは行かない。あなたが私たちを父の蜜の流れ地から、エジプトね、約束の地は父と蜜じゃなくて、エジプトが父と蜜の流れの地から登らせ、アラノで私たちを死なせようとして、とし、その上あなたは私たちを支配しようと君臨している。それでも付属があるのか。しかもあなたは父と蜜の流れ地に私たちを連れて行かず、畑と葡萄を受け継ぐべき財産として私たちに与えてもいない。あなたはこの人たちの目をくらまそうとするのか。私たちは行かない。すごいね。だから、人間的な目から見れば、やっぱり言ってることがかなり理屈があるんですね。かなり論理があるんです。かなり論理的ですね、この考え方は。でもやっぱり神の目で見てないんですね。神の約束は、やっぱり約束の地に入るまではこんなに試練があると思わなかったね。もちろん道もやっぱり、本当にもっと直接の道があったんだけど、でもあそこでいたらいろんなすぐ戦いがあったから、神様がそれもいけないと分かってたんですけども。でもそれで、本当に大変だったんですね。結局結果としては、次々ね、地が開かれて、アビラムとドタンの家族とか、そのみんなが、行かなかった人たちの家族の子供たちもみんな地に飲み込まれて、その後には、火から出て、この250人がみんなすぐ焼き尽くされて、そして、民全体的にこんなに神の素晴らしいリーダーたちが殺されるのが、またそれもみんな一般的な人たちも批判して、そして、疫病があって、結局、14,700人ですね。14,700人が、この疫病で死んでしまったんです。もう次々の悲惨的なことですね。じゃあ皆さん、今度28、29ページの2番目のパラグラフから、じゃあお願いします。高橋さん。
はい。 ここで読み進めるのをやめて、この出来事について注意深く考えてみましょう。これは日曜学校で習うような単なる古代史の物語ではありません。新約聖書にはこのような物語は私たちへの教訓のために書かれたと明確に説明しています。
ここでちょっと読みますね。この第一コリント10の11。これらのことが彼らに起こったのは戒めのためであり、それが書かれたのは世の終わりに望んでいる。まあ私たちがこの世の終わりの時代ですね。最後の時代。世の終わりの望んでいる私たちへの教訓とするためです。それはまあ砂漠であったことがそうだと言ってるんですね。お願いします。
これは神に耳を傾けるように切望しているという今日の教会へのメッセージなのです。とても真剣なメッセージであり、私たちの心を正しく導くためです。私たちがそのことをきちんと受け止められるように、神が私たちを憐れんでくださいますように。
はい、まず続けてお願いします。
B、誠の霊的権威。ここで示されている問題が人格や人の意見についての議論ではないことは皆さんお分かりのはずです。誰が最善の発想または助言を持っているかを分析しようというのでもありません。霊的権威についての問題です。誰が神のご意志に従って神の民を導くのに適任であるかの議論です。議論がとても重要であること、そして神がその深刻さをはっきりと示すために極限の行動を取られたことから、誠の霊的権威とそれに対する私たちの対応がどうあるべきかについて認識する必要性をここで検証したいと思います。
皆さん、この、霊的な権威という言葉が、まず今この次のパラグラフの説明を少し読まないでちょっとだけ説明しますけども、ちょっとスクリーンを見てください。ローマの13章1節は、人は皆上に立つ権威に従うべきです。神によらない権威はなく、存在している権威はすべて神によって立てられたものです。まあ、これが、この次のパラグラフに説明があるんですけども、第一のタイプの、の権威で、それが、委任されている権威ですね。そして特に世の中の悪を抑えるための神様によって委任されている権威。だから直接もちろん霊的な権威じゃない。だから、例えばこの、安倍総理大臣、天皇陛下、まあ天皇陛下はほとんどね、シンプルだけですけども、でも安倍総理大臣とか、まあ、本当に川崎市長から、すべての議員たちも、全部神によって建てられていると書いてあります。で、面白いことは皆さん、これがローマに住んでたクリスチャンへの手紙です。当時ローマ帝国ですね。だから、そのローマ帝国ももちろん当時は多分トップの人たちが一人もまだクリスチャンじゃなかったと思う。そのうちはだんだんみんなクリスチャンになったんですけども、でも当時は多分クリスチャンも一人もいない。そしてもう残酷で、もうあちこちの国を勝手に攻めて、支配して、みんなもう国民の半分以上みんな奴隷にさせてしまった、もうひどい帝国でした。でも、彼らが神様によって建てられていると書いてあるんですね。だから、後でダニエル書もよく読むと、ダニエルも当時はバビロニア帝国だったんですけども、神様が一番ダメな人間でも上に立つと書いてあるんですね。だからなぜかとよくわからないですね。でも、いろんな理由があると思います。ある一部が私も理解できると思いますけども、でも、悪の人であっても、誰もいないよりもほとんどいいですね。悪い指導者であっても、無政府よりも大体いつもいいですね。無政府の方が大変です。だから、そういうノンクリスチャンでも全然神様のことを信じなくても神様に反対していても当時のローマ帝国もどんどんクリスチャンを迫害したんです。でも神様によって建てられている。で、神によらない権威はない。すごいですね。じゃあネロの皇帝が神によった皇帝。でもやっぱり、なぜそれがね、でもやっぱりそういう悪を通しても 神様が最終的に全部ご自分の計画を果たす。やっぱり中国は共産主義になったおかげでクリスチャンたちがどんどん増えたんですね。結局その圧迫と迫害を通してクリスチャンが強くなって、みんな街道じゃなくて勝手集会になって、もうどんどんどんどん広がっていて、まあ神様が悪の共産主義を利用したんですね。だから私たちもよくわからない時もあるんだけども、でも結局すべて最終的に神様のご計画になると聖書が言うんですね。神様がすべてを働かせてご自分の計画通りになる。そういう悪の指導者でも、悪の政治家でも神様が用いてくださる。まあそれが大事な理解だと思いますね。それが第一タイプの権威ですね。もう一つのタイプは、やっぱり霊的な権威で、そこでその人が本当に神様を愛していて、一生懸命神様の声を聞こうとして、聖霊に導かれているリーダーたちです。それは霊的な権威ですね。それが自分の権威じゃなくて、神様がその人を通して働いているんですね。語っているんです。じゃあ次は29ページの最後のパラグラフからちょっと読みましょう。もうすでにというところですね。29ページの最後の段落です。
はい。もうすでに理解したように、モーセは神の権威の器の一人でした。彼は神のご計画と目的を驚くべき方法で表すために神によって用いられました。このようなリーダーシップと霊的な力をはっきりと示した人物は、歴史上彼を置いて他にはあまりいません。モーセは自らの分別と方向性に従って神の民を導いていたわけではありませんでした。彼は単に神のご意志を民に伝達するために用いられた道具だったのです。彼は神が民に分かりやすく直接語るために用いられた管だったのです。このような理解の仕方は、コラと仲間たちの対立における神の対応の重要性を説明する助けになるかもしれません。彼らは人と対立していると考え、モーセとアロンの権威は委任された権威だと思ってしまいました。
だからそれがローマ帝国 の政治家と同じようなタイプ の、ね、その委任された権威と思ったというね。
しかし実際は神ご自身に敵対していたことに気がついたのです。人の器を通して現れた神の権威だからといって、それが誠の神であるという事実を軽んじてはなりません。モーセは彼らを間違いから救おうとし、あなたとあなたの仲間のすべては一つになって主に逆らっているのだと真実を語りました。しかし彼らは耳を貸しませんでした。結果として彼らは即座に思いがけない神の裁きを受けました。彼らは神に直接逆らい、神の対応はすぐさま行われました。
で、今高橋さんが読んだところでね、民数記の16の11ですけれども、あなたとあなたの仲間のすべては一つになって主に逆らっているのだ。私たちに逆らっているよりも、主に、誠の神に逆らっていると言いましたね。まあ、皆さん、この次 の、 ページも、とても、書かれていることがすごくわかりやすくて、いいものだから、そのままでちょっと読んでほしいんですけども、詩の部分、今日も神は語っておられる、そのままでざっと読んでください。
はい。詩、今日も神は語っておられる。今日も神は人を通して語っておられます。そして彼らを通して語られるとき、聞こえてくるのは神の声です。神の権威が伝達されるのです。すべての信徒は、このことに真剣に目を留める必要があります。肉の目で見てしまうと、コラが与えられたメッセージの源を全く見失って起こしたのと同様な行動を、私たちも簡単に取ってしまいます。自分たちと他の兄弟の持つ理解やビジョンが違うからといって、それを理由に彼らの話を聞かなかったことがあなたには何回ありますか？自分が認めていない器を用いて神が語られているからといって、何回神に反抗したことがありますか？今日の私たちの肉の反抗は、旧約聖書の例と何の違いもありません。そうして私たちは反抗し、招いた結果に苦しむことになります。とかく人というものは権威を認め、それに従うことに 従うことを非常に困難に感じるものです。この欠陥は人間の堕落、肉のままの人の堕落による直接の結果です。認めようと認めまいと、私たち一人一人の心の中には根深い反抗が存在します。反抗、つまり神の命令に背くこと、それがアダムとエヴァを滅ぼしたのです。そして同じ反抗は私たちの心の中にあり、神が私たちに直接または他者を介して語られるとき、その御声に耳を傾けるのを妨げるのです。今日も神の御声を拒否することで多くの信徒が滅んでいます。私たちの心の中でなされる神の働きの目的のうち一番重要なことの一つは、この反抗を服従に変えることです。神は私たちの人生の中に御国、その支配や権威が立て上げられることを望んでいます。私たちが神の権威に従う限り、この開放的な体験をすることができます。神の権威の表現、または私たちの人生のためのご意志の現れは、多くの異なる方法を通してもたらされます。神は御言葉を通して語られます。私たちの霊に示されます。さらに、神は異なる状況を用いて私たちを導いてくださいます。しかし、神の権威がどのようにして明かされるかは問題ではなく、大切なのは、権威の源が神であることを私たちが認識することです。私たちが神が語っておられるのに聞くことができなかったり、従順に反応しないと、私たちのクリスチャンライフにとっての大いなる損害となってしまいます。
この一番最後のパラグラフの手前ですね、アダムとエヴァの背きとか、その心の中にやっぱり人間がこの堕落した時から、肉のままの人の堕落によるこの直接の結果で、そしてやっぱり私たちも心の中に根深い反抗が存在していると書いてありますね。まあ、皆さん、それは本当にどうしても私もすぐ理解しないといけないと思います。やっぱり反抗したくなるのは、ある意味で人間の、堕落している人間の自然な反応ですね。だから私たちが素直にいつも従えばいいんだけども、でもやっぱりどうしてもその根深いそういう反抗心があります。そしてそれを私たちがすぐ本当に深くそれを認めて分かると、逆にもっと楽になりますね。そうすると自分がこの反抗したくなるときに自分をその注意できるんですからね。やっぱり自分が気づいて、あ、なぜこんなに反抗的な気持ちになっているのかと、まあ、やっぱり古い自分が十字架につけられたんだけども、でも肉と霊の戦いがこの体に存在している、私生きている限りはいつもその戦いがありますからね。やっぱりね、ガラテの5章に書いてあるように、この肉と御霊が逆らい、だから私がやろうと思っていることができないと書いてあります。やっぱり肉というと、この体の肉じゃなくて、古い自分の罪深い性質ですね。古い自分の罪深い性質と精霊の働きがやっぱりいつもぶつかるんです。だから、人間が 100% そういう反抗する傾向があると分かれば、納得すれば、逆に楽になりますね。そうすると自分がすぐ自分の反抗的な態度に気づくことができます。次のセクションですね。今日はちょっとだけそのイントロダクションしますけども、31ページの体の体験、まあ、この部分が今日ちょっと終わる前に最後にですね、この数分があるんですけども、最後にちょっと強調したい部分ですけども、さっき話したように、私たちがクリストの体で、クリストが頭であって、私一人一人その体の器官ですね。まあ、それがよく、第一コリント12章、みんなよくしている箇所です。そして前にも強調したように、一人一人が聖霊がいらっしゃるんです。だから、誰であっても神様が用いて、私たちに語るんです。だから、教会のリーダーたちであっても、 まあ、例えばそのセールグループの中で他の仲間、セールグループのリーダーでも、セールグループの仲間でも、一対一の、導いてる方でも、もしかすると導いてる側だけども、導かれてるの方から自分が聖霊によって語られるんですね。まあ、僕もいっぱいそういう時あります。だから、みんな聖霊がいらっしゃるんですね。だからみんなを通して神様がやっぱり語ろうとしてるんです。だから、やっぱり私たちがすごくその耳をいつも用意して開いて神様が私にその兄弟たちを通して何を語ろうとしているのか、もちろん単なる批判の時もあるし、その単なる批判の時はそれがね、まあ単なる批判だと分かればそれ単なる、まあ、シャットアウトするしかないんですけども、でもいつ神様がどの兄弟から、どの姉妹から私に語るのか、私がわからないから、だからいつもやっぱり聞こうとしてるね、姿がやっぱりとても大切です。この次のセクションに書かれているんですけども、自分が弱いところが、その、やっぱり、盲点のようなところがあるので、自分が気づかない。だから聖霊も私たちに、なかなかそれに直接に語るのが難しい、この自分の盲点ですから。でも他の兄弟姉妹がそれをもっと客観的に見えるので、だから神様がその兄弟姉妹を通して語ってくださるんですね。だから本当に成長し続けて健康的なクリスチャンライフを続けたいなら、やっぱり私たちもこのリーダーであれ、どんな兄弟姉妹でも、ね、イエス様がいらっしゃるなら、イエス様がその兄弟の中に住んでいるなら、やっぱり私に語ることがありますから、だからいつも聞く耳を持って、へりくだって、神様が言わんとしていることをピックアップできるように。なんかぜひ来週の前に、この、セクション D からその終わりまでちょっとよく見てください。多分まだ2回に分けて残りの分をやると思いますけども、でも特にこの体の体験はやっぱりすごく大切ですね。体は手だけじゃない、体は目だけじゃない、体は耳だけではない、足だけではない、体はやっぱり全ての器官が必要です。だから私たちがお互いに頼る必要がありますね。頭が行けと言っても足がなければいけないんですね。頭が語ろうとね、脳から話そうと言ったらでも口がなければその語ることできない。だからお互いに頼ってるんです。だからやっぱり神様もお互いを通して語るんですね。だから私たちもやっぱりそのいつもへりくだった態度を持つことが成長するの一番大事な秘訣です。じゃあ皆さん来週ちょっとこれからできればこの LT の一番最初の時に皆さんがこのちょっとだけの3分ぐらいの証を始めたいんですけれども、皆さんそれぞれの恵み、セールグループで受けている恵みかそういう特別なこと何でも本当に3分ぐらいだけでちょっと話してほしいんですけども、だからちょっと、まあ、来週、純子さんしてくださいますか、この次の日曜日。あ、本当？今もできますか？あ、そうですか。じゃあ今ちょっとお願いします。最後の3分になりますけど。
おはようございます。毛利純子です。本当に神様が私たちに素晴らしい計画を与えてくださって、それは災いではなくて平安を与える計画で、将来と希望を約束するものだということが与えられていることを本当に感謝しています。それでセルグループを通して私は本当に神様が生きているということとか、本当に私たちを特別に愛してくださっているということをすごく本当に日々体験しています。でそれは一人ではやっぱり本当に生きていけないし、私がどこに関わっていくのか、誰と一緒に交わっていくのか、今私たちがこうやって交わっているように本当にセルグループ 私たち教会は本当にイエス様が頭で、私たちは各機関で体が細胞の一つ一つで成り立っているように、本当に教会もそうだなということを私はセルグループですごく実感しています。本当に毎週毎週、ほとんど毎週セルグループ集まってますよね。で、私たちも集まってます。で、本当に、私も完璧ではないし、みんな完璧な人は誰もいない。でも神様が本当にいろんな方法で成長の場を与えてくださったり、時には葛藤や心の人に言えないようなことをセルグループで分かち合ったり、一人一人の人生に神様が本当に豊かに働いてくださっているということを私は本当に日々実感しつつあります。でも本当にこれからもっともっとそれを一緒に皆さんと経験できるということを確信していて、そのことを通して神様の御国が本当に日本中に広がっていくということをすごく感動を持って、私たちは本当にセルグループに加わっています。私たち今人数で言えば7人います。で、昨年の11月に売価をしました。で、私たちはビジョンとして12月に売価しようという日にちを決めて、そのために、ナタナエルのために、祈っています。で、リストアップをして、互いのために毎日祈っています。で、祈っていると、例えば私たちのセルメンバーのナタナエル、でも私はまだ会ったことない人もいっぱいいるんですよね。でもその人のためにずっと祈ってると、その人の名前を聞いただけですごく嬉しくなるっていうか、で、会った時にはもっと嬉しくなるんです。なんとかさん、もちろんその人の聞いてたことはもちろん言わなくても、名前を聞いただけで会っただけでもすごく嬉しくなっていく。そういうことができるのはセルグループならではなのかもしれないなと思います。最近、セルメンバーの誕生日があって、私たち誕生日のお祝いを屋上でしたんですけれども、その時はちょうど1階でヤスさんたちのバイブルスタディが行われていて、何人かの人が一緒に屋上に来てくれて交わったりしたこともすごく嬉しかったですし、いろいろ出かけたり、本当にそういう機会を神様が与えてくださるので、本当に何かもっとお互いのことを知り会えるような、私たち3つの礼拝でパズジャパン集まってますよね。ですから、そういった何かそういう機会とかきっかけとか、そういうものを何か本当に神様に与えられたらいいなということを最近みんなでとても祈ってます。以上です。ありがとうございました。
純子さんが話している間にゴスプルクワイアでよく歌うですね、 I need you to survive という曲をちょっと思い出したんですけども、本当にその通りですね。サバイブは、生き残るために私があなたが必要です。だからクリスチャンライフはそうですね。成長するためにイエス様と行き来した健康的な関係を持つために、私があなたが必要です。お互いに必要です。あなたの上限必要です。私がちょっと弱っているところに励ましの言葉が必要です。ちょっとそのずれている時にはその注意の言葉が必要です。お互いに必要です。それが I need you to survive ですね。生き残るために私があなたが必要です。じゃあお祈りします。イエス様、この素晴らしい LT の時間を感謝します。どうか私たちがあなたの御言葉をもっともっと深く理解して、特にこの新しい契約の時代、聖霊様が一人一人宿っているこの時代に、私たちが本当に耳を傾けて、あなたが私たちの兄弟たちを通して、リーダーたちを通して何を語ろうとしているのか、いつも聞き取れるように助けてください。どうか今週もあなたとの関係をさらに深く親しくなれるように助けてください。感謝してイエス様の御名によって祈ります。アーメン。アメン。神様の祝福ありますように。